中国のそのテーマパークとかやってて、まあ驚く話っていうのは結構あるんですけど、特に建築とか施工に関わる部分っていうのは、まあいつも何かね、驚きなる発見がありますね。本当に驚くというか、そんなことがあるんだみたいな、こう、やはり20年間もやってると、なんかその時代その時代なりのっていうようなことがね、あります、うん。で、その近年特にこの6、7年ですかね、まずい問題っていうのはよくあるじゃないですか。おから工事って言われる、見たことありません？なんかネットとかで、そうなんかこうマンションの例えば壁とかコンコンコンってやったらなんかこうあれ軽いぞ抜けてるような音がするって思ってガーンと穴開けてみると中がその空洞だったりまたはなんかこうペットボトルとかそういうのが出てきたりとか、うん、ちゃんとコンクリート入ってねえじゃないかよみたいなねそういう手抜き工事と言われるようなものがあったりとかまあびっくりするようなことがたくさんあるんですけどもでそういうことをそのやっぱりされないようにしなきゃいけないんですよね。でね、まあ、なんでこんなことが起きるかっていうと、実はちょっと日本と中国のその事情の違いというか、マンションを買うときって、日本だとなんかもうこう内装ももうキッチンも、ね、カーテンレールもついてる、もちろん浴室もね、シャワーもちゃんとつけられて洗面台もあるみたいな。まあ、基本的にはそのまんま引っ越してきて、家具入れて住むというような感じになってますけども、中国の場合基本的にはそのスケルトンの状態で買って、あとは自分が好きな内装業者さんに連絡していろんなレイアウトデザインを決めて、うん、内装業者呼んでやってもらってそれから家具運んでというような感じなんですね。で、まあ、よくあったトラブルの一つにその内装業者とかっていうのなんて、人によってなんでしょうけど、バカにしたりして、その、ものすごい値切り叩いたりする人たちが後を絶たないわけですよ。で、まあ、いくらっていうふうな見積もりでやったのに、ここがお前おかしいから値切るとかね、こんな出せないとか、まあ、仮にその、500万円ぐらいで内装工事を受け負ったのに、出来が悪い、あそこもダメ、ここがダメっていろいろこう、ちゃちゃ入れられて、結局半額にしろとかね。まあまあそんなこともあったり、っていうのは昔からあったんですけども、その近年、あんまりその値切るのやばいよねっていう風になりつつあるんですね。これなんでかというと、皆さんはそれ見たことあるかわかんないですけども、なんだろうな、ネット上によくそのエロサイトってあるじゃない？エロサイトってもろなんかエッチしてるとかそういうんじゃなくて、例えば更衣室とか、で、女性たちが着替えているのが、こう、ずっと映っているとか、例えば、ある夫婦の寝室で、夫婦がこう寝たり、ちゅっちゅやってるところがずっと映ってる、そういう画像とかですね。まあ、いわゆる盗撮というやつですよ。うん、で、この盗撮の、その、いわゆる動画っていうのはものすごい高値で、こう、まあ、世界中の、もう無数にある配信業者、配信サイト運営業者と、まあ取引ができるらしくですね、その値切られまくった内装業者さんとかそういう人たちっていうのは、知恵を聞かせてですね、仕込んじゃうわけですね。そう、カメラを。ズバリ言うとカメラを、で、特にその寝室だとか浴室とか、まあ着替えるところみたいなところに仕込んで、値切られた分、それでもう復讐だっつってね、もう中継してやれみたいな感じで、それで、稼いでしまうということで、値切った分は必ず返してもらうぜっていうような話らしいんですよ。うん、で、それが、2、3箇所ぐらいだったらね、うわぁ、びっくりだねと思うんだけど、そんなのはもう何千という事例があるらしいですね。何千どころじゃないのかもしれないんですけど。そう、なので本当に、そこそこお金のある方々っていうのは、やっぱりちゃんとそういう業者もつけるし、選ぶし、で、かつ、その、現場監督をがっちりお金出して雇って、いちいち工事が行われるたびに全てチェックさせるっていう、まあその、お金をかけて、マンションのその内装工事とかそういう時にもうバチンとお金をかけてそういう余計なことをやらせないように防御するということをまあやってるんですよ。 そのウォーターパークのプロジェクトの時は、まあ、その人々に聞いたんですね。で、やはり内装とかその全体の見積もりの話になった時に、私に向かってね、斉藤先生、あんまりこう、値切んないように言ってくださいね。必要以上に値切り叩くとやばいっすよ。もう狙われますからね、こんなとこつって。なんで言ってたら、だってウォーターパークのロッカールームなんて絶好の配信、ね、盗撮、盗撮配信したいニーズが高いからっていうことで、ええー、と思って、そっかーと思ってですね。まあ体育館とかそういうとこもそうなんでしょうけども、ウォーターパークの場合は本当にまあロッカールームとか、シャワールームとか、まあ確かに広いですからね、いくらでも仕込もうと思えば仕込めちゃうのかもしれないので、うん、それからもちろん気をつけてやってもらってますけども、そう、そのマンションシリーズの話はね、結構その時にいろんな話を伺いましてね、なんかこんなこともあったんですね、まあ、あるカップルがいて、で、男の方は結局ね、振られちゃうんですね。振られて、彼女に振られましたと。で、この彼女は、もっといいお金持ちのイケメンと結婚しちゃったんですよ。で、この振られた彼は悔しい。もうこの野郎ってなって。あんな豪華な結婚式やりやがって、見せつけやがって、みたいな、ね。で、その彼はどうしたかというと、その彼女は新婚ですから、やっぱりマンションを買ったわけですね、旦那と。で、そのマンションをちゃんと調べて、内装業者も調べて、その内装業者に、もちろん賄賂を渡してカメラを仕込ませたと。で、それを、新婚ですから、それはもう、ね、寝室に仕込んでおけば、まあ、いろんなシーンが撮れるわけですよ、毎日のようにね。それを配信しまくったということで。で、それがある時に、その、なんか親戚かなんか通じてバレたらしいんですよね。そのお嫁さん側に何これみたいなそんな事件もあったりしたということで、何しろ怖いですよね、うん、なんかああいうそのちゃんと作ってない材料を手抜きとかね、そういうおから工事的な怖さもあるんだけどそれ隠しカメラ盗撮ビジネスをやられちゃうという怖さもまたこれ中国ならではなのか他の国でもあるんでしょうけどね。でもああいうそのスケルトンでマンションを買うから、まあ仕込みやすいといえば仕込みやすいんでしょうね。その内装業者とグルーになってしまえば、うん、やろうと思えばやれちゃうので、まあそういったリスクもあるんですよというお話でした。